この時間は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。先生よろしくお願いします。
済生会宇都宮病院循環器内科の森です。よろしくお願いします。
今週は動脈硬化についてのお話です。多くの皆さんが動脈硬化と聞いて続々怖いなって私自身も思います。動脈硬化とはどんな状態のことを言うんでしょうか。
一言で言うと血管の老化です。肌にシミやシワができたりたるんだりするのと同じように血管も年齢とともに弾力が失われ硬くなっていきます。肌の老化と違うのは外からは分かりにくいため気がつかずに進行し命に関わる重大な病気を引き起こす可能性があります。
お肌がね、女性の場合はお化粧をしたりとかエステに行ったりしてちょっと見た目若くなったりしますし、最近なんかはアプリで加工もできちゃうので自分の年齢がそっか、自分は50代だったんだって気がつくときがありますけれども、でも体の中、その血管というのはやっぱり着実に老化しているんですよね。
そうですね、
はい、動脈硬化の原因について、教えてください。
血管の老化であり年齢が大きな一因です。その他の要因として喫煙、飲酒、肥満、運動不足、塩分の取りすぎなどの生活習慣が大きく関与します。さらにそういった生活習慣によって起こるとされている生活習慣病、つまり高血圧、高コレステロール血症、糖尿病などが動脈硬化を強く進行させると言われています。
私も健康診断で毎回コレステロールがどんどん上がっていってますよって言われて、お酒の量も減らしてるし食べ物も相当気を使ってるし運動もしてるのになんでだろうって思います。先生、こういった質問はありませんか？
そうですね、そういった相談も患者様からよく受けます。
動脈硬化によって起こる症状についていくつか教えてください。
動脈硬化の怖い点で、動脈硬化だけでは全く症状は起こりません。実は20歳くらいから動脈硬化を進み始めていて、40歳くらいではほとんど全ての人の血管で動脈硬化が見られると言われています。動脈硬化は単に硬くなるだけではなく、硬くなった血管の内側にプラークと呼ばれる柔らかいコレステロールの塊が溜まっていきます。プラークによって血管が狭くなって血流が悪くなったり、プラークが破裂して血管を閉塞したりすることによってさまざまな病気が起こります。
そうなってくると、例えばどんな怖い病気が起きるんでしょうか？
心臓の血管の動脈硬化によって狭心症や心筋梗塞を引き起こします。また手足の血管の動脈硬化によって閉塞性動脈硬化症という病気を引き起こします。その他、先週の放送でもありました弁膜症の原因にもなりますし、脳卒中や大動脈解離なども引き起こします。私たち循環器内科の専門分野として少し詳しくお話をすると、狭心症、心筋梗塞とは心臓を栄養する血管が動脈硬化によって狭くなったり詰まったりする病気です。狭心症とは心臓の血管が狭くなった状態で、典型的な症状としては買い物や散歩など軽く動いた時の呼吸困難、胸の痛み、圧迫感です。一時的な心臓の栄養失調なので休むと楽になることがほとんどです。それに対して心筋梗塞は心臓の血管が詰まってしまい心臓への栄養補給が止まってしまう状態です。安静、運動に関わらず強い呼吸困難や胸の圧迫感が持続し休んでも改善しません。心筋梗塞の場合には直ちに病院を受診し適切な治療をする必要があります。発症すると死亡率は 10% から 20% にも至る非常に重症の病気であり、治療がうまくいっても心臓の機能に大きな後遺症を残す可能性のある怖い病気です。このような重症な病気は前兆が全くないまま進行し、ある日突然起こることがあり、動脈硬化の非常に怖い一面です。また最近力を入れている分野として、閉塞性動脈硬化症という手足の血管の動脈硬化があります。特に足の血管に多く、足の狭心症と言われることもあり、数百メートル歩くだけで足が痛くなって歩けなくなるのが特徴です。心臓の症状と同じで休むと症状は取れることがほとんどですが、日常生活や運動などに支障をきたすこともあります。稀ではありますが、重症な場合には血流不全により指先に栄養がいかなくなり指が壊死してしまい、切断しなければならなくなるようなこともあります。
どれも怖い病気ですね。でも40代から動脈硬化が進行してるなんて 知りませんでした。ただ突然ドカンとくるのはこれはちょっと予測できないですよね先生。どのようにしたらいいでしょうか。
動脈硬化の進行を止めることはできませんが、進みをゆっくりにすることはできます。禁煙をしたり、お酒を控えたり、食事の量を減らしたり、薄味にして塩分やコレステロールを控えたり、適度な運動をして内臓脂肪を減らしたりして、生活習慣を改善し、高血圧、高コレステロール血症、糖尿病にならないようにすることが大切です。現在それらの病気で治療中の方は主治医の先生とよく相談をして十分にコントロールをすることで動脈硬化の進行を遅らせることができます。
健康診断などで私も指摘されることが、そうですね、毎回あるように思います。だいぶ気をつけているんですけれども、そういった私のような悩みを持っている方ってどうなんでしょう、多いんでしょうか。
そうですね、非常に多いと思います。もし心臓や足の動脈硬化が進んでしまった場合にはカテーテルや手術などで治療する必要があります。循環器内科では主にカテーテル治療を行っております。カテーテルと呼ばれるストロー状の管を心臓や足の血管に通してバルーンで広げたり、ステントを留置したりして血流を改善させることができます。冠動脈においては血管内に溜まったプラークを削り取る特殊なカテーテルもあり、ステントのような異物を留置せずに治療できる場合もあります。また最新のトピックとして FFRCT と呼ばれる新しい心臓の検査があります。 CT 検査による心臓の血管の動脈硬化評価に加えて、流体力学に基づいた血流量のコンピューターシミュレーションを組み合わせることによって治療する必要がある動脈硬化かどうかを判断することができます。もちろん個々の患者様の状態によりますが、今までは入院してカテーテルを通さなければできなかった動脈硬化の重症度判定を外来でできるようになります。施設認定が厳しい検査であり、栃木、埼玉、茨城、群馬の北関東4県の中では済生会津波病院が2施設目であり、県内では初施設となります。しかしそのような検査が必要とならないように普段から心がけることが最も大切だと思います。もし心当たりのある方は今日からでも生活習慣の改善に気をつけてみてはいかがでしょうか。
年末に向けて美味しいお食事を食べる機会も多くなるかと思いますので、ぜひちょっとね、今日の放送を聞いた方は今一度自分の食生活や、運動してるかななんていうのをね、見直していただければと思います。今週は済生会宇都宮病院循環器内科森健先生にお話を伺いました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。